祈りをいたします。ご感謝いただけると感謝です。私たちを生まれる前から愛していてくださり、存在する前から私たちを心にデザインし、思い描き最高傑作として作るために、その全知全能を働かせてくださった主イエスキリストの父なる神様、それぞれに人生の旅を続けていますが、この地上の人生は波乱万丈であり、想定外であり、こんなはずではなかったと思うことがたくさんあります。しかし神様、あなたは私たちが生まれる前から私たちを運んでいてくださり、そしてですからいつも足跡はあなたの分しかないと聖書は語っています。いつもあなたに背負われて、そしてたとえ私たちが白髪になっても、年配になっても、寝たきりになっても、私は背負ってあなたを約束の地へと導こうと、あなたが力強い慰めと励ましの言葉を備えていてくださるからありがとうございます。神様、今日も聖書の御言葉にあなたの愛のメッセージに耳を傾けていきたいと願っています。どうぞ私たちの心の目が開かれますように、そして聖書のことがよくわかるように助けてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。今日はこの箇所から先読んでいただきましたマタイの福音書21章に入りますが、マタイ21章の1節から11節のところ読んでいただきましたが、この箇所からロバではなく、ごめんなさい、馬ではなく、馬ではなくロバの子というメッセージの題で、お話をさせていただきたいと思っております。何年か前に私は夏にモンゴルというところに行きました。ミッショントリップということでですね、モンゴルに派遣されている宣教師さん、女性一人の方がですね、独身で、老者になりますが、この度ですね、また派遣がなされていくということですけれども、そのモンゴルに行った時のことでした。国際空港、チンギスハン国際空港というのがあるんですが、そこに降り立ってですね、まずですね、ほとんど草原なんですよね。そして空港から町に向かう幹線道路が日本だとそんな大きな穴がないんですけども、もう舗装されてない道で、そして雨が降るたびに、大きな穴が開いてですね、水たまりができてみたいな中で、もうなんか頭がこうどんどんどんどんつきそうな状況で行ったんですね。いろんなところ行きましたけども、ある時草原の中に遥か向こうにものすごい像が見えてきたんです。高さが30メートルぐらいあったでしょうか。チンギスハンとそのチンギスハンが乗っているその馬の金ピカというか銀ピカのその像があってですね、金属のモニュメントがありまして、ものすごく立派なたてがみふさふさの馬に乗ったチンギスハンの姿がありました。この世的に偉い王様は、あるいは将軍のような方々はですね、立派な馬に乗って、そして入場したりすることがあるかと思いますが、私たちの平和の主、王の王、主の主である、イエス・キリスト様はですね、なんとロバに、しかもロバの子供に乗られたという話が今日のところに出てきます。小さなロバとも言われますけれども、その話を今日見ていきたいと思っております。21章の1節、それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れて行きなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。これがことの起こりでありますが、イエス様はいよいよエルサレムにすごく近いところに来られました。オリーブ山のふもと、ベテパゲというところがあったようです。そこからすぐにもう歩いて行ける距離なんですけれども、イエス様はあえてですね、そこで弟子をお使いに出します。向こうの村に行ってきなさい。そしてですね、向こうの村に行くと、そうするとすぐにつながれているロバを見つけることができるでしょう。そして一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて、私のところに連れてきなさいと主はおっしゃったのでした。馬ではなくロバの子を必要とされる、 許可の福音書、他の福音書で見ていきますと、マタイではなくてマルコ、ルカあたりで見ますと、まだ誰も乗ったことのないロバの子というふうにも紹介されています。まだ誰も乗ったことがないロバの子、それは例えて人間に例えて言うならば小学生のようなそういうロバだったと思います。もしかしたら幼稚園のお友達だったかもしれません。でとにかくですね、まだ誰も乗せたことがない未経験未調整な小さなロバの子が必要とされたということです。イエス様という方は、ものすごい強いですね、能力のある才能のある有能な人だけを必要とされる方ではありません。むしろ私はあの人に比べたら全然ダメだな、私なんかどうせダメだなと思うようなそんな、小さなものを必要とされるということですね。はい、そこに素晴らしさが、イエス様の素晴らしさがあります。一緒にロバの子がいる、そのロバの子供を連れてきてほしい。まだ誰も乗せたことがない、まだ誰も乗ったことがないロバの子を私は必要とする。そして、何か文句を言ったらですね、なんで勝手にロバをほどいて連れていくんだって言われたらですね、いやいやいや、主がおいでようなのですと、その一言を言うとですね、全てが納得されてですね、すぐに渡してくれるということが、イエス様によって前もって語られていきます。そしてこのマタイさん、かつて酒税人で、お金が全てだよ、お金が神様だよと思っていたこのマタイさんがですね、やがてイエス様に出会って酒税所で、お金を稼いでいた時にですね、イエス様に呼び お招きしていただいて、私についてきなさい、そう言われてマタイはイエス様のお弟子さんになっていきましたけれども、そのマタイは今日起こったことが実は旧約聖書の中に予言されていた、約束されていた、そのことに基づくことだと紹介しています。先ほどの21章の4節5節を見てください。マタイはイザヤ書とゼカリア書の2つの聖書の言葉をそれぞれ引用してきて、2つを合わせて、そしてエルサレムにロバの子によって入場なさるその方こそ救い主を、そのことを紹介していきます。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。聖書の預言者という言葉は、預かる言葉を預かるものと書かれています。いわゆるですね、占いのような、そのようなことではなくてですね、神様からの確かな御言葉を預かって、そしてそれを語る、それはこれ以上ないほどに確かな間違いのない言葉であります。絶対に裏切られることがない、絶対に八百長がない、神様の言葉は時が来ると必ず出来事になっていくという力強さがあります。そして神様の約束は何があっても果たされていきます。手のひらを返すように、そんなこと約束しましたっけなんていうことを神様はおっしゃらない。神様がこうするよと約束したら、もう損になっても垂れた誓いは変えない方ですから、必ず時が来ると神の言葉はその通り出来事になってまいります。そして預言者が語られた言葉であるならば、誠に神の言葉であるならば、成就していく、成就するためにこのことが起こったとまた今、紹介していきます。そして5節見てください。シオンの娘に伝えなさい、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、乳和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。皆さんの聖書はこれぐらいの大きさでしょうか。これぐらいの大きさですと、下のところにですね、単外の中が書かれてあります。いろんな節の番号が書かれてありまして、どこの箇所を参照して開いたらよいのかということが、省略形の、聖書の名前で書かれています。今日のところの5節の下のところを見ますと、イザとかですね、ゼカと書かれています。よくわからないんですけども、これはイザというのはイザヤ書のことですね。でゼカというのはゼカリアという、預言書の、言葉です。 ゼカリアの9章の9節をの方を開いていきたいと思います。ゼカリア書9章9節、聖書通読を皆さんしてくださっているでしょうか。とても良い生活習慣の一つは聖書通読ですね。1日15分でも聖書を最初から順番に、読んでいく、創世記から始めて黙示録まで66巻順番に読み進めていく、これは非常に良い生活習慣であります。私は早い時には、そうですね、約1ヶ月から1ヶ月半ぐらいでしょうか、まあ、2ヶ月ぐらいでしょうか、で聖書を1回読みます。ところがですね、この良い生活習慣というのは身につけるのがなかなか大変なんです。しかもですね、良い生活習慣ほどなくなってしまうのはあっという間です。逆に悪い生活習慣だとすぐに身についてしまいます。しかもなかなかそれがやめられない悪習慣といいましょうかね、本当にへばりついてですね、大変なことになりますが、このゼカリア書9章の9節には宝石のような予言の言葉が、紹介されています。旧約聖書はキリスト以前、クリスマスにイエス様が、お生まれになる前の話なんですけども、ゼカリア書の9章9節というところを開いてみてください。旧約聖書の後ろの方の1555ページぐらいになるでしょうか。ほとんど最後ですね。ゼカリア、マラキと来ればですね、もう旧約聖書終わりです。ほとんど新約聖書の近いそのゼカリア書の9章の9節、今日マタイが引用してくださっている御言葉ですから開いてみたいと思います。こんな言葉です。お読みいたします。ゼカリア9章9節、シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ。喜びなさい、しかもむちゃくちゃ大きく喜びなさいと、喜び叫びなさいと紹介されています。なぜかというと、喜びの知らせが今から語られるからということですね。もともと福音ゴスペルという言葉は喜びの知らせです。本当に、踊りたくなるほどの、叫びたくなるほどの、ダンスをしたくなるほどの、そのような喜びがあります。小踊りするほどの、バカみたいにですね、踊り回るほどの喜びがある、その喜びへの招きが福音です。そして紹介されています。なぜそこまで喜ぶべきなのか。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。あなたの王様があなたのところに直接赴いてくださる。そしてこの方は正しい方で救いを賜り、そして乳和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばにと書かれています。普通の王様だったらチンギさんみたいにですね、立派なたてがみの軍馬に乗るでしょう。 黒い馬とかですね、あります。バイクのことを鉄馬と言いますけども、バイクの世界で言うならば、ハーレーダビッドソンとかですね、CB750 とかですね、 1000cc 超えるようなそのバイク、それに乗るのが一般的な人でしょう。ところがこの誠に正しい本物の王様、あなたの王様は柔和で優しくて、そして本当の王様なので、なんとロバの子に乗られるというのです。そのことが、マタイが引用した、旧約聖書の、神の言葉であります。その言葉は、何百年か経った後に実際に出来事になっていきました。それはイエス様が十字架に向かわれていく、エルサレムにいよいよ入場なさっていくというところで起こった、出来事として起こったことだとマタイは紹介しています。もう一度マタイの福音書に戻りましょう。21章4節から5節、これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。神の言葉が出来事になる。シオンの娘に伝えよ、 見よ、あなたの王があなたのところに来られる。乳和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。そのような形でイエス様のことが紹介されています。そして6節、そこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにした。7節、そしてロバのことを連れてきて自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られたとあります。考えてみてください。限定解除のバイクの免許を持っている人ですね、普通はものすごいバイクに乗ったりするんですよね。ところがイエスさんはそういうバイクに乗られない 50cc の原付みたいな、スクーターみたいな感じです、ね、あるいはスーパーカブみたいな感じでそういう姿ですよね。車に例えるとクラウンだとかセルシオだとかレクサスだとかそういう高級車ではなくて軽自動車ですよ軽自動車で、すごいなんかですね、燃費はいいんですけども、なんかちょっとなんかこう、かなり軽くてですね、そしてですね、ちょっとバカにされてしまいやすい、そんな、状況ではないでしょうか。しかしイエス様は大真面目に、馬ではなくて、ロバの子供に乗られたんです。非常に滑稽な姿じゃなかったでしょうか。ちっちゃなロバの子です。誰も乗せたことがない馬です。よっこらしょっと。乗ってる。で、パッカパッカ。でも誰も乗せたことがない馬ですから、ちょっとヨロヨロしてたと思うんです。多分アクセル開けてもですね、そんな簡単に加速しないバイクみたいな感じで、なんかちょっと半ばヨロヨロしながらですね、ちょっと頼りないな、フラフラフラフラしながらですね、このロバはでも一生懸命精一杯イエス様をお乗せして、そのエルサレムまでのあとわずかの間を凱旋していったということが記されていきます。マタイは6節だけにまとめていますが、弟子たちは言ってイエスが命じられた通りにしたということの中で、イエス様がおっしゃった通りのことを実体験していくことになります。何をイエス様が前もって語られていたんでしょうか。2節3節に記されていた内容です。もうエルサレムまでそんなにいないけれども、今から向こうの村に行ってほしい。そうするとロバがつながれていることがある、 見るでしょう。一緒にロバの子供もつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。なんで勝手にそんなことするんだ、これは私たちのものですよって言われたらですね、主がお入りようならですって言えば納得してくれて貸し出してくれるから。それがイエス様がおっしゃった通りですけども、弟子たちは言ってイエスが命じられた通りに、イエス様が指示してくださった通りに、その通りにしたのです。皆さん、これが聖書の約束を実体験できる秘訣です。聖書はいくら読んでも読んだだけでは意味がありません。いくら立派な先生のメッセージを聞いても、聞いただけでは意味が全くありません。しかし、どんなちっちゃなロバのようなですね、私のようなものが語ったかけだらけのメッセージでも、それを本当かな、試しにやってみるかという感じでやってみて、本当にそうなっちゃったよということが体験できたとすれば、それは本当にあなたの神様体験になります。聖書の約束が嘘じゃないということを確認するためには、実際に嘘だと思ったとしても、それを実際にやってみるという必要があります。イエス様が命じられた通りにしてみる。例えば、求め続けなさい、そうすれば与えられます。叩き続けなさい、そうすれば開かれます。探し続けなさい、そうすれば見つかりますという約束がありますね。でも、これが本当か嘘かどうか確かめるためには、実際にやらなければいけません。祈りにおいて求め続ける、叩き続ける、探し続ける。そうすると、神様の言葉は時が来ると出来事になっていくのです。嘘じゃなかった。神様を求める者に惜しみなく素敵なものを与えてください。叩く者に扉が開かれてしまった。私のようなものにそんな扉が開くと思えなかった、信じられなかった。でも開かれて、天国への門が開かれた、フリーパスになった。それはすごいことじゃないですか。どこにも私の希望や夢がないと思っていたのに、死に打ち勝つ救いなんてどこにもないと思っていたのに、
それが見つかった、それは本当に幸いなことではないでしょうか。今日一番最初に聖歌隊の方々が歌ってくださいましたが、神の国とその義という歌もありますよね。あれはマタイの福音書の、素晴らしい原則的な約束を、歌にしていました。その聖書の箇所も確認していきたいと思います。マタイの福音書の6章の33節に先ほど歌っていただいた歌の歌詞がそのまま聖書に出てきます。願くは歌うだけでなくて、これを実際に実践してみてください。騙されたと思ってやってみてください。どんな約束でしょうか。どんな神の言葉が語られているのでしょうか。マタイの6章33節をご覧ください。こんな言葉です。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。だからとありますから、ちょっと前の文章も読んでいく必要があるかと思います。文の流れで、文脈で聖書は見ていく必要があります。少し前の32節の中頃から読みます。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。何を食べるか、何を着るか、どこに住むか、いわゆるそういうものが、あるけれども、今日の生活費どうしようか。でも天の父なる神様は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられる。願う前からあなたの必要をちゃんと知っておられる方なんです。だから神様の国とその義をまず第一に求めなさいと言います。これは神様自身を第一に求めなさいということです。お金よりも、頼りになりそうな人よりも、まず神様を求めなさいということです。神様と自分との関係、そのライフラインをしっかりと、確保していく。十字架に例えるならば、横のつながりをああだこうだと頑張るんじゃなくて、神様と自分とのこの垂直の縦の関係、十字架の縦棒をまず求めていく。神様が私をどれほど愛してくださっているのか、神様がどれほど私を祝福してくださろうとしているのかということを伺って天を見上げる。天を見上げることこそ、神の国とその義をまず第一に求めることになります。より良い収入を求めるのではなくて、神様をまず第一にしていく。それは具体的に言うならば、聖書を開く、静まって聖書を読んでお祈りをする、あるいは日曜日に礼拝式に来る、あるいは聖書通読を始めていく、祈祷会に出ていく、あるいは自分の一献金をする、いろんなことがあるでしょう。奉仕をしていく。自分のことは二の次三の次に後回しにして、優先順位は神様をまずトップ、神様を第一にしていく。その時に何が約束されているでしょうか。そうすればそれに加えて、これらのものは全て与えられます。これはあらゆる問題の解決になる聖書の言葉です。経済的に困っている方いらっしゃいますか。この言葉を嘘だろうと思って実践してみてください。私はこの御言葉を実践し始めてから、一度も経済的に苦しいことがありません。だって聖書の言葉は本当なんですから。神様を第一に求めていったら、本当にあり余るほどに豊かに豊かに豊かにこれらのものが与えられるということが記されています。まずお金や地位や名誉や、あるいは友達や頼りになりそうなものをまず第一に求めるものではなく、まず年金だとか、まず株だとか、そういうものを求めるのではなく、まず神様にかけていく。神様に自分の人生をかける。それが神を第一に求めるということでしょう。ハイリスクです。でもハイリターンが約束されています。これ以上ないというほどの桁外れのご利益、祝福が約束されています。それらのものに加えて、必要なものが全部豊かに与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。本当に私はこの言葉を実践し始めた時から、お金の蓄えほとんどなくても学校に行くこともできました。そして進学校を無事にですね、卒業することもできました。何も蓄えがなくても結婚に導かれて、何不自由なく今日まで生活してくることができました。子供も与えられましたが、その中でですね、何も心配していません。本当に神様の国とその義を求めていくならば、もうあり余るほどに祝福が 必要が豊かに注がれてきています。嘘だろと思ってみたら実際に実践してみてください。それが神の言葉が嘘じゃないということを確かめる唯一の方法です。具体的に実際にその通りにしてみると、イエス様が語られた通りだということが分かっていくんですよね。その時に私たちの信仰というものが養われていきます。弟子たちはまだですね、なんでこんな、ね、疲れてるのにもうちょっとしたら行くのにこの時にお使いをしなきゃいけないのかと、つぶやいたかもしれません。ブツブツと文句を言ったかもしれません。でもとにかくですね、はい、行ってきますと言ってですね、いやいやかもしれませんが向こうの村に行ってロバを、繋がれているロバを見つけたんです。ロバの子供を見つけたんです。そしてイエス様が言われた通りにですね、主がお料理なのですと言ったらですね、ちゃんと許可をいただいて、あ、どうぞどうぞと言ってですね、貸し出してくれて、そのロバたちを連れて引っ張ってくることができたわけです。弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにした。そうすると、神様の言葉は、イエス様の言葉はその通りになって、トントン拍子で、全部の信号が青信号に変わって、フリーパスです。どうぞどうぞ持ってってください。お使いください。主のために。主が必要とされるならば拒むことはできません。どうぞお使ってください。そしてロバとロバの子供が連れてこられました。弟子たちはなけなしの一番最後に残っていた財産みたいな、その自分たちの上着をですね、そのロバの子供に乗せます、かけます。そしてイエス様はそれに乗られてパッパッパッパッパッパッロバに乗って行かれる姿があります。8節すると何が起こっていくでしょうか。その時は杉越の祭りという言われているユダヤ三大祭りの一つが行われる時期でした。実は出エジプト記というところを見ますと、その杉越の祭りのルーツがあります。出エジプトする前にカモイと門中にその杉越の子羊の血を塗って、ちょうど神社のあれみたいですね、鳥居みたいな感じですけども、カモイと門中にですね、血を塗っていた家は神様の怒りが杉越されていくんです。そしてその旧約聖書を出エジプト記に語られていた杉越の子羊というのは、実はイエス様のことを表す生贄だったんですよね。イエス様はまさに杉越の子羊がほぐられるときに十字架で殺されていくんですよ。イエス様が流される血が本当の杉越の血なのです。そのイエス様の血が私の罪のためであったと信じていくならば、神の怒りとか裁き、それが杉越されていくのですよ。しかしイエス様なんか私に必要ありません、イエス様の十字架なんか信じませんっていう人には、神の怒りが杉越していかんのです。神の怒りがですね、見事にやがてあなたの上に注がれていくことでしょう。落雷のように雷が落ちるようにですね、飛来心がなければ、十字架という飛来心がなければ間違いなくあなたは永遠の苦しみに味わうことになります。そうならないように、ぜひですねイエス様を信じ受け入れていただけたらと願います。時は杉越の祭りでした。ですから未だかつてないほどにイエス様の公の生涯の中で最大のクライマックスを迎えます。今全世界でポケモン GO が流行ってるんですけど、すごいことですね。なんかレアなポケモンが出るというとですね、ドワーって人が押しかけているらしいんですよ。私もちょっとその後ついていってるんですけどピカチュウがいたとか言ったらですね、ドワーってみんなが集まってですね、すごいことになるんです。世界中で台湾でもそういうブームが起こっているみたいですね、はい、ところがどんなレアなポケモンをゲットするよりも、このイエス様に一番素晴らしいお宝があるわけですよね。このキリストのうちに知恵と宝の全てがあると聖書にあります。罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命、この3点セットが保証されています。どんな愚かな恥の罪のこの罪ばっかり、恥ばっかり多い、失敗ばっかり多い人生でも、神様がその全ての罪を拭ってください、お祓いしてください、清めてください。罪の清めです、完全な。 そして体のよみがえり、死が終わりではなくなる。死の向こうでもう病気をしない、もうおじいちゃんおばあちゃんにならない、もう骨粗しょう症になって骨折れたりしない、そういう肉体が与えられます。体のよみがえりです。そして永遠の命です。人々は目の当たりにしていきます。そして大喜びでその、祭りに参加していくのです。まさに祭りです。フェスティバルです。セレブレーションです。8節、群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷いて、他の人々は木の枝を、白の枝を取ってきて道に敷いていきます。上着はそのままこういやですけど、白の枝はですね、イエス様が包まれるたびに後ろになったものは前に、順番にですね、こうマットがその行く道にですね、全部この葉っぱが備えられていくんです。ちょうどバージンロードを通っていく花嫁さんのような感じかもしれませんけども、とにかくですね、レッドカーペットではなくバージンロードでもなく、それぞれの一番大切にしている上着と、そしてその白の木の枝がですね、イエス様の前に、そのロバの子に乗ってパッカパッカパッカってやってるそのイエス様の前に、その葉っぱが並べられていったという姿があります。そして本当にたくさんの人たちがそのロバの子に乗ってエルサレムに入場なさるイエス様の姿をはっきりと見ていったんです。そして人々はお祭り状態になってですね、気分が高揚して、そしてダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ、いと高きところに、と喜びの声を、賛美の歌声をイエス様に向けて語られていきます。そういう中でイエス様はお祭り状態の中でエルサレムに入っていかれます。10節、こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと語っていきます。皆さんはこの聖書の箇所から今日どんなことを覚えていかれるでしょうか。自分は馬のようなサラブレッドだ、自分は優秀な素晴らしい人材だと思っている人はあまり福音じゃないかもしれません。しかし私はダメだな、私なんかどうせダメだな、あの人に比べたら全然ダメじゃんと思っている人であるならば、セルフイメージが低い人、私のようなものはやっぱりダメかな、いくら頑張って練習してもダメかなと思っている人にとってはすごい福音じゃないですか。音大を出た最高のピアニストではなくて、本当にまだ未熟かもしれないけれども、失敗だらけかもしれないけれども、それでも主がお入りようなのですとその人を必要とされるんですよ。すごいことじゃないですか。すごい光景なことじゃないですか。この世の中の原理で言うならば、有能な人しか呼ばれませんよ、お呼びかかりませんよ。本当に血筋も良くて、家計も良くて、学歴も優秀で、成績も優秀でみたいな人じゃないとお呼びがかかりませんよ。でも主は本当に素晴らしい方じゃないですか。まことに謙遜な方ですから、名もなき者、学歴も何もないもの、未経験未挑戦、小さな弱いロバの子のような私を、そしてあなたを必要とされるんですよ。あなたは必要とされているんです。これが福音じゃなくて何でしょうか。この世の中で聞く必要、福音じゃないメッセージは、あなたなんか必要じゃないっていうメッセージばっかりです。あなたなんかお呼びじゃない、あなたなんか必要じゃないっていう人がいっぱいいるんです。家族でさえもお互いにそうやって言います。うちの息子も時に非常に悲しいことを言いますよね。お母さんなんかもういらないとかね、お父さんいらないとか、これ言われたらもうショックでですね、しばらく立ち直れなくなるぐらい、もうすごいショックですよ。でも夫婦で言ってませんか、あなたなんか必要ありません、あなたなんかいりません。親子同士で言ってませんか、あんたなんかもいらんわそれ言ってるのがもう家庭が崩壊している証拠ですよね。職場においてもあなたなんか必要ないよ、あなたなんかいなくなってもいくらでも人材があるからねなんて言われますよね。すごいもう肩身が狭くてですね、居場所ないじゃないですか。
あなたなんか必要ない、あなたなんか必要ないって言われるから自殺したくなるんですよ。だけど聖書の福音は違いますよ。あなたは必要なんです。あなたが死んだらあなたの代わりになれる人がいないんです。世界で一人しかいない、まさにオンリーワンの人間国宝はあなたなんですよ。一人一人が人間国宝なんです。神の国、神様はあなたを必要とされているんです。人と比較することはやめてください。比較なんかしなくていいんです。優れてなくても秀でてなくても主はあなたを必要とされているんです。私は20歳の頃にそういう声をかけていただきました。社会経験もない、会社で働いたこともない、そんな未熟な未経験な未調整な世間を知らない者が牧師をしています。なぜですか？主は必要とされているからです。社会経験と言いますけども、社会経験いろんなものをしたらそれぞれ違いますからね。サラリーマンはサラリーマンの社会経験があるでしょう。実業家は実業家の社会経験があるでしょう。ピアニストはピアニストの社会経験がありますよ。全部の経験してたら死ぬまでに時間なくなっちゃいますよ。その社会経験したことがないと使い物にならないというのは間違いだと思います。神様が必要とされるならどんなに未熟でどんなに未経験でも豊かに用いられていきます。皆さんはご自分のことを馬だと思われますか、それともロバの子だと思われますか。それによって今日のメッセージが福音になるか、本当に素晴らしい喜びの知らせになるか、それともなんだこんな本って言ってつまらない本になるか、その分かれ目になるかと思います。でも主は高ぶるものを退け、謙遜なものをへりくだるものに豊かに恵みを注いで、ありえないほどに用いてくださいます。この小さなロバの子はまるでオリンピックの閉会式の時のように、やがて間もなくあと5日間ぐらいすればですね、ホサナホサナといった群衆は十字架につけろってイエス様を叫んでいくんですよ。そんな手のひらを返すような世知辛いこの世の中にあって、イエス様は堂々と本当に風格を持ってですね、小さなロバの子に乗られて、何に乗ってるかとか何を乗ってるかによってその地位や名誉やステータスが決まらないわけですよ。その人の価値はその人の自身の神様との関係にあります。お祈りをしていきましょう。それぞれ神様の前に、祈りをしていけたらと思いますが、1分ほど時間を取ります。いろんなことを主が語ってくださったと思いますが、それぞれ具体的にですね、主が命じられたこと、主がこうしなさいとおっしゃっていることに一歩チャレンジしていただけたらと願います。天の父なる神様、主イエスキリストの父なる神様、誰が私を必要としなくてもあなたは私を必要としていてくださることを本当にありがとうございます。未経験未調整、まだ誰も乗ったことのないロバの子を主は喜んで必要とされました。それ本当に未熟で欠けだらけで、そして人の目で見たらこいつは使い物にならない、こんな人は用いるべきではないと言われてしまうような、本当に小さなものでしかなかったでしょう。しかしあえて主は旧約聖書に書かれている予言の通り、まことの王の王として小さなロバの子に乗ってエルサレムに入場なさいました。これが福音でなくて何でしょうか。どうか主よ、新しく始まった1週間、それほどに私を必要としてくださるあなたに喜んで、全てを捧げて全力で今持てる一番 最高のおもてなしをしていく中で、精一杯全力を尽くして
神を愛し神に仕えていく、そんな私たちとなりますように助け導いてください。この後打たれていく洗礼式もあなたが豊かに祝福してくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。